それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただきます。父と子と聖霊の御名によって、こんにちは。
こんにちは。
では今日の、今日明日の、聖書の6箇所を一緒に考えてみたいと思います。まずイザヤ預言者53章10から11まで、今日の第一の朗読です。イザヤ預言者53、10から11まで、これは1回しか読まないので注意して読みましょう。はい、お願いします。
病に苦しむ人はこの人を、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末長く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。
ありがとうございます。ですからこれをイザヤ預言者で、その時からこの言葉がありますね。10節の彼は自らを償いの捧げ物とした。償いの捧げ物、そしてその後、多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。私たちの罪を自ら負ったと、メシアについてイザヤ預言者は前を持っていた言葉です。ではこれを背景にして、今度福音を読みましょう。福音はマルコ10章42から45まで、マルコ10章42節から45節まで、マルコの42から45まで。はい、お願いします。
ヤコブとヨハネの願い。そこで一度、イエスは一度を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが 権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。
ありがとうございます。ではこの箇所のまず簡単なことを確認したいと思いますけど、偉い人になりなさい、野心を持てる、ところがこの2つのクレームをキリストは使える。姿勢、姿勢は謙遜です。つまり、43、偉くなりたいものはみんなに使える、一番上になりたいものは全ての人のしもべになり。じゃあその前、とにかくここでなくても、イエス・キリストは姿勢として、偉くなる姿勢としては謙遜です。えばらないで、人を見下さないで、謙遜で、そして目的は何のために、何のために偉い人になりたいかというと、ここに使えられるためではなく使えるためである。ですから偉くなる、伸びる、成長する目的は使えられるためでは、この世の中ではそうですね、偉くなる人は使えられる、そうではなく使えることができるために、役立つことができるために、人が助かるために、人に使えることができるために、立派な人になりなさい。目的は使える、姿勢は謙遜。これは分かりやすいことで、でも守るのは難しいけれども、理解するのは全然問題ない。難しいのはこの言葉です。一番最後の言葉、使えるためである、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。身の代金になるため、これは気になります。この言葉は実はこの言葉はこの時しか出てこないと思います。何しろ初代教会はこのキリストが身の代死んだということはそれほど大切にした表現ではないんです。中心的なことではないんです。でもありますね、キリスト自身が私は身の代金としてきた。これをパッと見ますとちょっと分かりにくいことになります。というのは身の代金というのは誰がその身の代金を要求するかというと、御父ですね、神です。ですから私たちの許しの代わりに、救いの代わりに、私たちを許すために身の代金を要求する。しかもその身の代金はイエス・キリストのひどい死に方です。これも分かりにくいですね。いくら説明されても分かりにくい。だってイエス・キリストは御父についてたくさんのことを言ったんですね。例えば法と息子のお父さんは御父のシンボルですね。あの法と息子は罪人である子供を許すためには身の代金などは要求しないんですね。遠くいた時には走り出して抱きしめてすぐ忘れる、受け入れてくださる、許してくださる、抱きしめてくださる、その イエス・クリストが描いてくださる御父と身代金を要求する神様とすごく違うんですね。どっちが本当かなと。もちろん法と息子のあれです。でもちょっと見ればこのことをやっぱり神様はちょっと理解できない態度をとっていらっしゃるようになりますね。そして私たちもなんか居候存在みたいになってますね。ただ何もしないで許されているイエス・キリストの犠牲によって私たちは何もしないで許される。すごい惨めな存在ね、私たちは。で、神様は冷たいお父さんです。イエス・キリストは立派、どっちみちイエス・キリストは最後まで従った。でも主にイエス御父の態度はどういうふうに説明できるのでしょうか。もちろんいつも疑問が残りますけども、いろんなことがいくつかのことが言えると思います。一つは先ほど一番読んでいただいたイサイア預言者です。あの当時のユダヤ人たちの文化は生贄の文化です。生贄など盛んになっていたんですね。身代金と生贄ということはその雰囲気でした。そしてこの言葉を使ったあの確かに福音は神の言葉ですけれども、福音と聖書を書いたのは神様直接ではないんです。人間が書いたんです。もちろん神様の言葉として、そして教会がそれを受け入れた神の言葉として、でも結局神様のディクテーションではなくて、こう書きなさい、こうこうそうじゃなくて、この人が書いた神の言葉で、この人は自分の文化のものでした。その雰囲気の中にいたので、このように表すのは当然でした。でも神様はそれを教えようとしているのではないです。ただその時の文化に、文化の程度と発展の程度に神様が自分を合わせるんです。教えようとしない。ただみんなそう思ってるので、一応まあ確かにあちこち神様がもう旧約聖書に書いてましたね。私が望んでいる生贄を、私が望んでいる断食をは憐れみです。私が望むのは生贄ではなくて憐れみ、断食ではなくて憐れみを。あちこち言ってるけれども、文化はあの時のみんなの価値観と雰囲気は生贄と、だって自分の子供たちを神様に捧げるということもありましたので、その文化の中から。でも神様は少しずつそれが分かるようになると思って、いつか言ったように、例えばお父さんがちびっこと、自分の子供のちびっことトランプをやってるとしますね。ちびっこはトランプのルールは全然わからないよ、まだすごいちびっこですから。でお父さんは合わせるんですね。とにかく楽しくやりましょう、めちゃくちゃなこと、でも子供が喜んでるんだったらいいですよ、なんて。その子にしばらく経ったら子供が分かるようになって、もっと分かるようになって、で大人になったらお父さんよりよっぽど強い人になるかもしれないけども、合わせるんですね。それが大事な言葉です。合わせるよ、文化に。もう一つはよく言われる、御父はイエス・キリストを、自分の御子であるイエス・キリストを十字架に送ったというふうに書いてあるところもありますね。私たちの礼拝には、天礼には、ちょっとそこにもまた問題があります。神様が、御父が御子を 使わしました、使わしてくださった、使わす、使わすということと十字架に送り出すということとは違います。何のために使わしてくださったかというと、神の言葉と本当の生き方を身をもって教えなさい、伝えなさい。そのために送ってくださるんです。何がいいか、何が悪いかとはっきりと言ってください。私の言葉を忠実にそのまんま伝えなさい。それならみんながそれに従っていれば救われる、救われる。ところが多分ではなくて確実に人間は私の言葉を受け入れないでしょう、絶対。そして自分の子供が殺される、預言者たちもそうだったということをもちろんご存知でしたけど、覚悟してた。それにもかかわらず生きなさい。でどんなことがあってもそうしなさい。殺されてもそのために送ってくださった、死ぬために送ったんじゃなくて、真実の道、本当の道を教えるために、神の言葉を伝えるために送ってくださった。その結果として受け入れない人間が強いから殺してしまったということは残念ですけども、それは2点目。もう1点もありますよ。私たちはただ一緒の存在だと言ったんですね。そうではない。聖パウロが書いた言葉です。私はキリストと共に十字架につけられている。大切な言葉。私はキリストと共に十字架につけられているということは、キリストと共に救いのために私たちは協力する、協力者です。ただ一緒の存在じゃなくて、キリストのようにキリストと共にその救いに協力しているんです。いつか言ったようにミサの時には、王家の時に司祭がパンとブドウ酒を捧げるんですね。最初は説教の後に捧げる。で、ブドウ酒はイエス・キリストの意味で、そして一滴、二滴、二三滴の水を入れるんですね、ブドウ酒に。それはどういう意味ですかといろんな説明があります。露骨な説明は、昔のブドウ酒は高かったので、ちょっと薄めないと司祭は酔っ払っちゃうからとか、そういうようなコツな説明がありますけど、まさかそれが本当の意味は、私は思うけど、他の意見もあるでしょうけれども、キリストはその葡萄酒で、私たちはその水。水にはあまり価値がない。でも葡萄酒と一緒になったら高められて、キリストと共に神に捧げられるんです。私たちだけ捧げるじゃなくて、キリストだけではなくて、キリストと私たちが一緒になって、もちろんすごい差がありますけども、捧げるんです。しかも私たちは、確かに人間には罪が多い、悪いところがすごく多い、もう戦争だけではなくてもうひどく多い。でも人間にもいいところもあるんですよ。いいことする人間がたくさんいますよ。例えば親の愛だけにしましょう。例えば、野球の試合の時にすでにいっぱいになってるんですね、客さんは。その一人一人には親がいたんですね、必ず。そしてその親がその人を育てるためにはどれだけ犠牲を払ったでしょうか。主に貧しい人だったら、貧しい家庭だったら、話がありますね。二人の男の子が、お兄ちゃん、 お兄ちゃんに言って、なぜ母が夜いつも食欲はないというの？食欲はあるよ。ただ僕らのために自分の食べ物を譲るからよ。その人、その親が多いんですね。それもいいことですよ。人間が悪いことするんです。これは親だけですけど、他の時にはいっぱいありますね。ではその時には、やっぱりそれもキリストと共に捧げるんですね。アルベル・カミューが「ペスト」という作品の一番最初の最後に言う言葉です。人間には確かに軽蔑に当たるところが多い。批判すべきところがいっぱいあります。それにしても尊敬すべきところの方が多い。人間には尊敬すべきところの方が多いということですね。私もそう思います。ですからそれも全部聖パウロの言う、私はキリストと共に十字架につけられている。私たちの良いところも悪いところも全部キリストのせい。その意味で身の代金ということは、という嫌な言葉を少し、どういうふうにキリストが私たちの罪を救ってくださったか。で、キリストがこういうふうにして私たちの協力も求めて気にして私たちの救いの恵みを獲得しました。救いの恵みは grace というんですね。グラチア、grace、 英語で grace、 ラテン語ではグラシア、恵みですね。でも恵み、救いの恵み、つまり法と息子のことで、お父さんが何をするかというと、子供を許してください、受け入れてください、抱きしめてください。これはグレイス、これは救いの恵みです。許してください、自分の子供として受け入れてください、そして抱きしめてください。ではこうしましょう。私たちは苦しみをキリストと共に捧げましょう。辛い時がありますね。誰にも多かれ少なかれ、それをキリストと共にみんなの救いのために捧げましょう。だから安楽死は、まあ、いいかとか法律的にはなるから、私それは今、保留しますけれども、でも安楽死は前提しているのは、苦しみには意味がないので、この人はもう救われない、まあ、死ぬに決まってる、死ぬまで無駄な苦しみをやめさせて早くします。まあどうぞそれはいいかどうか別にしておきまして、ただ苦しみには意味がないということは私は違いますと。苦しみには大いに意味があります。キリストのの十字架につけるんです。私はキリストと共に自分の苦しみを持って十字架につけられているんです。ですから自分のちょっとしたあるいは大変な苦しみを無駄にしないで、キリストと共に捧げて、みんなの救いのために捧げましょう。そしてそれと同時に、救われたキリストに感謝、御父にも感謝して喜んで生きることにしましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。マルコ10章42から45まで。マルコ10章
ヤコブとヨハネの願い。 そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、ありがとうございます。それでは次に参りましょう。創世記2章18から24まで、創世記一番最初の本、創世記 2章18から24まで、創世記の2、18から24まで。はい、お願いします。
主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶかを見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、医者と呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。
ありがとうございます。これを読みますと、明らかに聖書は、男性優位の社会ですね。男性優位、明らかに。例えば、見てみましょう。終わり頃、23かな。これをこそ女、医者と呼ぼう。つまり名前をつけるのはアダムですね。男は名前をつけるということは、その前動物の名前をつけるということは、その上の権力と 支配力を表す。動物の上に人間が強い。頭と理性と自由がある。で、アダムはイブの名をつける。ですから上です。それから、神様が助けるために女性をつけましょう。助けるために。ですから中心は男性ですね。女は助けるために。そして神様は似姿によってアダムを作ったけれども、イブをあばら骨からですね。ですからここに今私たちが読んだところは明らかに男性ゆえです。果たして神様がそういうことを思っていらっしゃるんですか？決してそうではないはずです。それならどうして書いてあるんですか？先ほど言ったことの繰り返しですね。あの当時には男性が上ということは明らかになってたんですね。力の世界ではやっぱり男性の方が強い。そして勉強などでは悪循環的に女性には勉強させない世界でしたね。立法を勉強させない。女性は子供を作って子供の世話して、それだけです。あとは何も大学なんてとんでもないことですよ。だからあの偉い先生がいた、もし誰かがあの立法を女性に教えなさいと言われたら、私立法を取ってゴミ箱に捨てる、猫に交番だという気持ちですね。すごい雰囲気だったんです。ではその雰囲気はこの聖書の結果ですか？聖書にこう書いてあるので、この、男性優位の社会は神様が決めたことですので、人間はそれに従ってこの社会を作ったと言えるんですか？違います。逆です。あの雰囲気だったので、この聖書を書いたのはある人間です。先ほど言ったことの繰り返しですけども、人間がその雰囲気に乗って神の言葉を書いたけれども、その雰囲気に入っているんですね。すごく入っているんですね。ただ神がそれをしようとしているんですか？違います。合わせるんです。あの時の文化のあれにはこういうものです。合わせる。そのうち分かる。でも他のことをしようとしている。例えば、ガリレイの問題があったんですね。地球が止まっているので、回るのは太陽だと聖書に書いてあるんです。でガリレイは違いますよ、動くのは地球ですよ。違いますよ、だって聖書に書いてあるんじゃないですか、自己批判しろ。で結局彼は自己批判したけども、でも動くのは地球ですよと言ったんですから。ではそれは神様がどうしてそんなことを教えるんですか？神様は知らなかったらいいや。聖書は天文学のテキストではないんです。神様が天文学をしようとしていなかったんです。みんなその時に思ってたことはそれに乗って他のもっと深いものを、永遠であることを教えてくださったんです。それにこだわらない。その時間が経つにつれて人間が文化の発展によってだんだん分かってくれるでしょう。それに合わせるんです。そうですね。ということです。例えばあのもう一つのイエス・キリストの系図があります。全部男、 この男の人はこの儲けんだ、この人は儲けんだけど、全部を、ただマリアの時にはヨセフはイエスを儲けたと言わない。イエスはマリアの夫で、マリアから救い主がお生まれになったというんですね。ヨセフからではなく、でもあとは全部男性です。それはやっぱり次第に変わった。イエスキリスト自身がかなり女性を立てたんですよ。あの雰囲気の中では大したもんですよ。例えば、あのサマリア夫人がありましたね。井戸端会してましたね。イエスキリストある5人と離婚した女性と、あの聖書について話してるんですね。で、弟子たちは食べ物を取りに買いに行って戻った時には、イエス・キリストは一人の女性、しかもサマリア人、彼がサマリア人を見下してたんですね、ユダヤ人。一人の女性と聖書について話してる。びっくりして、なんでこれは考えられない、先生は、まともな先生はそんなことはしない、女性は相手にしない。でもイエス・キリストは長く話してるんですね、そのサマリア人の、サマリア夫人と。そして、弟子たちの中には、弟子たちの名前はもちろんみんな男性ですけども、でも一緒に歩いていた弟子たちと一緒にいた女性の名前も出てくるんですね。それも珍しい。そして復活して一番最初に現れたのはマグダラのマリア、女性に。で、女性はペトロと弟子たちにのところに行って復活しました。私は一番最初ですから、イエス・キリストはすごく立てるんですね。彼のベタニアにもマルタとマリア、マルタとマリアは女性ですね。そしてあのヤモメ、あのヤモメはあの神殿の携帯で、あの献金箱にお金を入れてた人で、このおばあちゃんが、貧しいヤモメが20円ぐらい入れて、イエス様は彼女を褒めたんですね。みんなよりも入れたんです。ですからイエス様が男性と女性の区別はしない。でもまだまだその雰囲気が多かったので、流れなかったけど、一つのところを読みましょう。あの、罪深い女の話を読みましょう。ルカ7章、あ、ちょっとその前に今のことをもう一度読んでみましょう。創世記の2章18から24まで。
主なる神が言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものを見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、医者 と呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。
ありがとうございます。ありがとうございます。少し考えましょう。あ、考える前に一つ大事なことを忘れた。この最後のこと、一体となるというのは、その時には男女の区別はあるんですね。確かに区別がある。他の例で言うと人種差別もありますね。皮膚の肌の色が違う、黒人と白人、それは違う。区別あり、差別なし。区別あり、差別なし。この顔の色があるので人権が奪われることは差別です。男性と女性は違う、当たり前。でも区別あり、差別なし。女性だから月給は低いということはおかしい。イエス・クリストはそのだ。でも終わりに一体となるというんです。つまり一体となるというのは愛によって一体となる。ですからこの区別を守って差別をなくすのは結局愛です。愛し合いなさい。愛し合ってれば男女も人種差別もなくなるんです。違いは残る。でもやだ、黒人は自分が黒人で誇りに思ってるんですよ。当然白人もそうですよ。それでもいいよ。ただその理由で差別されるということは許せない。でどういうふうに解決できるかというと、愛し合って。結婚してもやっぱり男性が強い。でも愛によって平等です。愛によって対等な立場になるはずです。区別を守りながら。はい、少しこれについて考えましょう。今朗読されたところについて、創世記の それでは、イエス・クリストは女性を立てる。もう一つの例がありました。言い忘れたけど、貫通した女、みんな石で撃ち殺そうとしてた。イエス・クリストはその人を守るんですね。女性を守る。簡単な、とにかく。もう一つの例を読みましょう。ルカ7章36から50まで。ルカ7章36から50まで。罪深い女の話ですけど、ルカ7章36節から50節まで。ルカの7。はい、お願いします。
罪深い女を許す。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って 食事の席についておられるのを知り、こういうの入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスはその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたには足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと言われた。
ありがとうございます。きれいね、彼が、ですからイエスは女性を大切にしてますね。では少し考え見てみましょう。これはあるファリサイ、最初からあるファリサイ派の人が、ファリサイ派の人は潔癖だったんですね。律法を厳しく守る人たちだったんです。だからこの罪深い女はもう絶対許さない、相手にしない、これはもう近寄らない。でイエス・キリストが、ですが、しかもファリサイ派の人は時々イエス・キリストを呼びますね、食事に。ですから彼らと仲が良かったんですよ。イエス・キリストはファリサイ派に近かったらしいです。でも、ついていけないところもあって、結局ファリサイ派はキリストを殺した、キリストの十字架のためにすごい力を入れた。そしてキリストが死んでから復活して、初代教会はファリサイ派にいじめられた、迫害してたのは主にファリサイ派ですから、いろんな人がいたんですよ。キリストの友達もそう、この人もそうです。では席について、そしてこの町に一人の罪深い女がいた。みんながこれは売春だと言ってるんですけど、そうとは限らないんですね。すごい プレイガールだったかもしれません。分かりません。罪深いというんですね。そしてこの人は、マグダラのマリアだという人が多いですね。それも違うんです。3人の女性がいます。キリストに恋をかけて、清めて、た人。一つは、一人はこの人、この人ですね。名前は出てこない、誰かわからない。もう一人はマグダラのマリア。マグダラという町の、これはゲネサレの、まあ、ガリラヤ港の港町の一つですね。マグダラの女性、別に罪人だという意味ではないです。マグダラのマリア、イエス・キリストすごく、ね、大切にしてた人です。でもう一人の人はベタニアのマリア。両方ともマリアと言われるので食い違いが起こるんで、昔はある教父様もそうだったんですね。一人の人間だと思ってましたね。でも今の専門家たちに忘れはもう間違いなく3人です。別々です。ベタニアは南の方、エルサレムに近いところにあったので、マグダラはガリラヤの近い遠いところで、そしてこの罪人は別に関係ない。ですから3人です。で罪人だったり、この人が近寄って、そして交友を持ってイエス・クリストの足をかけて、そして涙で泣きながらその足を涙で濡らして、濡らし始め、髪の毛で拭い、そしてその足に接吻していたんです。すごい綺麗な場面ですね。この人はそれを見たファリサイ派の人は、このイエスが本当の預言者だったら分かってるはずですよ。誰が彼を触ってるんですか。この軽蔑に当たる女の相手にするのは、この人は預言者ではない、何も分かってないと。そこでイエス様が言うんです。いや分かってるけども、でこの書いてあることを言うんですね。じゃあ質問、この女性は許されるために来たんですか、それとも許されたので感謝するために来たんですか、どう思いますか。許されてで感謝するためにイエス・クリストのところに来たというのか、それとも許しを求めてキリストのところに来たというんでしょうか。分かりにくいんですね。でもここに書いてある、何節、どちらか多くその、金貸しを愛するだろうか、愛する、愛するということは、愛することはつまりこの女性は間違いなく愛するために来ましたね。その愛は感謝のことですか、それとも、悔い改めの愛ですか。両方ですね。アガペは感謝に満ちる愛ですね。愛の中に感謝の気持ちがあるんです。ですから許してくださいということよりも、許されたことを感謝しに来たみたい、もっときれいに感謝するためにこんなことをしましたね。そしてまあ、書いてある通り、書いてあることは分かりやすいので、終わりに彼女にあなたの信仰が あなたを救ったイエス・クリストのセリフですね。何回も言う言葉です。あなたの信仰が、私はあなたを救ったのではなくて、あなたの信仰があなたを救った。ここで逆に言うと、信仰とは何かというと、この女性がしたことは信仰ですから、信仰というのは神様の存在を認めるということ、信仰ではない。信仰はこの人がしたことは信仰。愛に満ちる信仰。みんなに批判されても、彼女がそこに入ったときには、みんなが彼女を軽蔑したでしょう。あんたこの女何をしに来たんだろう、もう。それを覚悟した上で、感謝するために、あなたの信仰、これは信仰ですね。ですから私たちの信仰が洗礼を受けて、もう書いてあることを信じる、毎日曜日ミサの時に使徒信条を認める、これは信仰ではない。これは最低必要条件です。信仰はこの人ですね。こういうふうに求めるのは信仰で、終わりにキリストは安心して、つまりもうその生き方をやめなさいと言わない。もしも本当に売春だったならば、やめなさいと言っても無理だと分かったでしょう、ね、その世界から出られない。彼女からお金をもらう、もう買ってる人は絶対やめさせない。だからやめなさいと言わない。安心して受かりなさい。あの貫通した女の時には、石で打ち殺そう、その時にはみんな帰った時に、誰もあなたを裁かなかったんですか、私も裁かない、もう二度とこのことをしないように、今覚えてないけどこのような言葉を言うんですね。彼女に言うんですよ、あなた貫通してなかったでしょう、多分彼らの出血上げだったでしょうけども、でも近かったでしょう、なぜあなたそこにいたんですかと。ですからそんなことをしないように、そういえばそれを直すことができるんですね。それはちゃんと言います。でもこの売春だったならば、その生き方をやめなさいと言われても言わない。安心して、あなたの信仰が救ったので、この信仰で続けてなさい、生きなさい。はい、もう一度読みましょう。綺麗ですから、もう一度。
罪深い女を許す。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人は、これを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を貸していた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人 人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておう、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと言われた。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それではもう少し読みましょう。マルコ10章2から12まで、マルコの12節から12節まで。はい、お願いします。
離縁について教える。パリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心は頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は妻に対して貫通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も貫通の罪を犯すことになる。
ありがとうございます。離縁状というのは、まあ、結局離婚ですね。それは、 イエス・キリストはなぜ嫌いですかと。一つの理由は、イエス・キリストはいつも弱い立場の人の味方です。あの当時の女性の立場は非常に弱かったんです。男性は有利で、離縁状を出して他の人と結婚したら問題です。でも追い出された女性は取り付く島もないんです。仕事も勉強してない、仕事もない、家に戻れない。家に戻ると家が汚れる精神的に。だからかわいそう。だからいつも女性は女性の味方になるイエス・キリスト。今だったらそんな味方にならなくてもいいかもしれません。でももう一つの理由は、イエス・キリストは飽きっぽさは嫌いですね。よく考えて始めたらとことん行きなさいと。72人の弟子たちを送った時には、一つの家に入ったらよく考えてよく見て、これは良さそう、いい人だと思ったら入って、でそこに家に入ったらあっち行ったりこっち行ったりしないで最後まで同じ家にいなさい、最後まで。ですからいつも最後までということは、飽きちゃって、まあ他の人にやめてから、よく決めて、でとことん。他の時にイエス・キリスト、好きに耕す、月を耕すために好きに手を入れる人は後ろに振り向いてはいけない、前に向かってとことん行きなさい。ですからキリストの考え方は、何かもっとあっち行ったりこっち行ったりやめなさいよ、真面目に行こうよ、よく考えた上で、よく考えて決めたらとことん行きなさい。だから離婚のことは、その意味で、その背景もありますね。でも、難しいことですね。結婚とは何でしょうか。一言で言うのは難しいけれども、私の言葉で言えば、愛における一体、一体による命、愛における一体、一体による命、愛における一体、一緒になる愛によって、そしてその一体から二つの種類の命が生まれる。一つは恵まれたら子供たちが生まれる、あるいは精神的に二人の夫婦の精神的な命が生まれる。愛からいつも命が生まれる。でその命を、愛における一体、一体による命、その命を、その二人の夫婦の精神的な命も、子供たちの命を育てる場は必要です。育てる場、それは家庭ですね。その成長する場で、その成長する場はなるべく安定したものでないと不安定ですね。で主に子供たちはしっかり育てられないのが難しくなる。だから安定性が、その安定性はどういうふうに、なるべく強めることができるかというと、キリスト教の場合には結婚式は神様の前で、神様の前でも社会の前で、みんなの前で誓いますというんですね。それで神様の恵みをいただくと同時に、自分の責任感が強くなるんですね。責任感の刺激を感じる。やっぱり神様の前で誓ったから、ちょっとした喧嘩で別れましょうとはしないですね。ですからその制約をかける。ところが制約の力だけではずっといい、うまくいくとは難しいですね。制約というのは、ヨットの中で、ヨットは結婚生活だとしますね、 ちょっと時間がない、まあ、これだけ言いましょう、結婚生活だとします。そして、風によって動くですね。よとは風は愛ですね。愛は風によって動く。ところが凪になる時もあります。愛情は感じられない、もしくは二人とも感じない時もあり得る。その時にはどうするんですか。エンジンを出す、小さなエンジンがあります。それは制約。制約は小さなエンジンです。その小さなエンジンの力で、弱い力によってしばらく続けるんですね。しばらく続ける、遠くまではいかれない、その制約の力だけでは。でもまた風が吹いてくる時まで頑張ります。それは一つのことですね。あのキリスト教の時の、制約の意味です。もう一つのことがあります。それは愛を誓いますというですね。愛を誓う、でも何を誓うんですか。今感じることを、ずっと感じることを誓います。そういうことは無理な誓いですよ。誰もできないです。それは心を収めることができない。何を誓うかというと、これだと今の愛情を保って育てる手段を誓います。今の愛情を保って深める、今の愛情を保って深める手段を誓います。この手段を誓います。でこの手段は何かというと、まあいろいろありますね。コミュニケーション、話し合い、許し合って譲り合う、感謝の気持ち、感謝の気持ちは大切な手段です。そして忠実性、その忠実性から生まれる信頼感、そして最後に忍耐ということを誓う。大変です。でもこれは結婚の時だけではなくて、普通の友情といろんな人間関係に当てはまることです。そういうふうにした方がいい。では時間がないので、少しこれについて考えましょう。それではアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子代々の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時も、父と子と聖霊の御名によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。
お疲れ様でした。スケジュールのお知らせですが、休校は来月11月23日の国民の祝日です。年末年始は12月28日と1月4日がお休みになります。年内最後の12月21日は土曜クラスのクリスマスミサで、その中で入門式も行います。マリア聖堂で行います。詳しくはまた来月あたりにお知らせできると思います。以上でございます。お片付けのお手伝いをお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。